サムエル記上の27章から28章です。このところでは、ダビデは27章の最初ですね、いつかはサウルの手にかかって殺されるというふうにですね、繰り返し繰り返しサウルはダビデを殺そうとしたと、そういうことからですね、このままいったら殺されるということで、ユダの地では折ることができないと、それで、普通には考えられないようなことですけれども、長らくずっと敵対関係ですねやって、互いに繰り返し、戦争をしてきたペリシテの地に逃れようと、敵のただ中に逃れようというふうなことは普通は考えることもできないことですね。敵の地に逃れる、そのままではとても信用されない、すぐに滅ぼされてしまうわけです。ですから、しかもこの600人も引き連れてということですね。部下3節にあるように、でそこで、どういう方法でその長らくですね、ずっと敵対関係にあったところで、逃れることができるのかと、ということです。で、これはこのサウルもですね、4節であるようにダビデがペリシテ人の町に逃れたと、そしたらもう当然そんな敵の地に逃げ込めばダビデは敵によって滅ぼされると、と安心しても二度と追跡しなくなったというんですね。でその時にダビデは、このダビデはこのアキシというですね、このペリシテの領主に対して、済ましてくださいと、そこで懇願をするわけですね。そうしたら、意外なことにアキシはですね、ペリシテの領主は、チグラグという一つの町といってもそんなにどのぐらい人がおったか分かりませんが、ね、でもそういうある地域をわざわざ与えたというんですね。で、1年4ヶ月住んだということになっていますが、このこと自体も非常に意外なことですね。敵に対してこのような地を与えるって、これはダビデはおそらく非常に特別に働きかけたんであろうと思われるわけです。で、そしてここでですね、ダビデはその兵はアキシに信用させるためにその周辺のゲゼル人、アマリキ人を襲ったと、そしてそういうものをみんな奪って、アキシのもとに帰った。でどこを襲ったかというと、ユダのネブゲブとか行ってですね、ペリシテと敵対をしているユダとかエフライムというのはユダの領地、イスラエルの領地なわけですから、こういうイスラエルの人をこのように攻撃したんだと、というふうに言って、アキシを信用させたと。こんなふうに、ここでは、ダビデはですね、自分の命を免れるために、このようにしてまでですね、アキシの信用を得て、そこに住んだ。ここの時ダビデは非常に追い詰められていた。からここでは全くですね、信仰者のとしてのダビデというのは普通の武将としてのですね、姿しかここでは見られないわけです。でアキシはしっかりダビデを信用して、自分の民イスラエルに嫌われたから、私の元でいるだろうと、イスラエルを散々攻撃したと、そういうふうに言っていたからです。でこういう記事は一体何のために置かれているのか、これはダビデのような人でもですね、本当に追い詰められたら神様に真剣に祈る ということを忘れてしまって、人間的な考え方で、進んでいってしまうと、そういうこともあり得るということですね。そういうことを示しておるわけですが、これはまあ人間誰しもですね、本当に追い詰められたらもう神様に祈ることも十分できないで、その時々に間違った道に行く人間的な判断で、進んでいってしまうということもあり得るわけです。そういう人間の実態をここで言っているということです。で、この聖書の書き方というのはペテロのあの3度の裏切り、あるいはペテロやが親たちもペテロもイエス様が王となった時には自分たちを右左に置いてくださいと言ったとか、そういうふうに決してペテロが非常に模範的な立派な人だということを全く言おうとしないで、その現実の姿を言っているということです。でこの場合もダビデはこんなにまでして自分の身を何とかして、救おうというように思ったとということですね。でこのことは、こうしたことは例えばですね、アブラハムのことを少し思い出してみますと、アブラハムの記事は創世記の12章にありますが、その12章のところで、創世記の12章の19節を見ます。10節です。創世記12章の10節、飢饉になって、アブラハムはその神様の約束された地におれなくなってエジプトの方に行ったわけです。その時12章の11節でエジプトに入ろうとした時に、妻のサライに、お前は美しいからエジプト人が見たらこの女はあの男の妻だと言って私を殺して生かしておく違いないと、どうか私の妹だと言ってくれと、そうしたら私は殺されないと。で、そのように言ってですね、実際に、このエジプトの王がこのサライをファラオのところに召し入れた。でこのように偽りを言ってですね、アブラハムは自分の命を助けようとしたというようなことが書いてあります。そうしたらこの時神様がですね直接介入されて、17節でファラオと宮廷の人々を恐ろしい病気にかからして、そうしてなんてファラオが呼びをしてですね、あの夫人が自分の妻だと何言わなかったのかと、どうして自分の妹だと偽ったのかと言ってですね、こうして私の妻として召し入れたあのサライが妹だと言ったからだと言ってですね、すぐに立ち去ってくれと、特に罰することもせずですね、このファラオはそのままアブラハムを妻とサライと一緒に送り出したと、このようにして神様ご自身がアブラハムのこの間違った判断に介入されて道を正されたというようなことが書いてあります。こういった記事もですね、全くどんな時でも神様に従えなかった、そういう人間の弱さということをこういう形で表している。その時にはですね、神様によってこうして選ばれて導かれている場合には、人間の弱さからこのように非常に困難な場合に間違った判断をしてしまうことはあるけれども、それでもなお神様はこのように導き出すのだと、ということを言おうとしているわけです。で、この27章においても、このダビデは全く人間的な判断でこのようにしてはいるわけですけれども、ここでもですね、ダビデはいつになったらこの状態から抜け出せるか全く見通しもなかったわけです。ただ差し当たり、もうこのままでは追い詰められて本当に殺されてしまうというようなことを真剣に考えて、もうこれしかないと思ってこのようにしたわけです。もうこのような状態は、これは間違った偽りの状態なわけですね。でそこで、この後に書いてありますけれども、神様ご自身がこういった状況からダビデを取り出されるということが後の方で起こるわけです。こういったことはですね、私たちも人間の 弱さ、罪というものがあって、神様をとにかく信じていてもしばしば人間的な考えだけでやってしまったり、そういうことが、そして非常に困った事態になるということもよくあるわけです。で、そのような時でも私たちが神様にあくまで信じておるならばですね、その信仰が強まったり弱まったりするようなことがあってもなお、神様が私たちの様子を知って、そしてそういったところからですね、また導き出してくださると言ったこと、私たちにも誰にもこれは自分の振り返ってみたらよくあったことだと思うんですね。ですからここに書いてあること自体はですね、3000年以上も前のことで、非常に乱暴な荒々しいようなことですね。ダビデは周辺の民を襲撃して、そして偽ってこれをイスラエルの民をつけたんだと言ったと、こんなこと自体はですね、本当に昔の話ですけど、ここで全体として言われているよう、言われようとしていることはそういったことなんですね。で、その次、今度はですね、この サウルの末路、どうなっていくかということが書いてあるわけです。で、このところはですね、28章でわかりますが、フィリシテ人とイスラエルとの全面的な戦争のような状態のところです。アキシはですね、これは総力戦だということで、本来イスラエル人だと知っていたんだけど、一緒に戦線に加わることを承知してもらいたいと、ダビデが全くイスラエルから手を切ってですね、アキシの部下になったというふうに信じていたからですね。それは前の12節に書いてあった通りです。アキシはダビデを信じていつまでも私のしもべだと思ったわけです。で、28節の今日のところもですね、ダビデはそのまま答えて、共に行って、イスラエルと戦うと言ったわけです。そして、私の自分の護衛の長と側近の者とする、まあ、この絵、部隊みたいにですね、直接領主を守る、そういう最重要な位置に置こうということになったわけです。このようにこのままいけばイスラエルというですね、自分の民とダビデは戦争を交えると戦いをするというふうなことになっていく場面なんですね。この時ダビデ自身も非常に内心困ったということを思っていたはずです。それでこのペリシテとイスラエルの緊迫した状態ですね、これはそういう厳しい状況の中で、サウルがどうしたかとですね、国家の一大事ということですね、国が滅びるかどうかという、その時のサウルの状況です。でその時、3節でサムエルが死んだ後ですね、彼を悼んだということの次に、サウルは国内から口寄せや貧しいを追放していたとあります。これは口寄せとかいうのは非常に、これは本当の神様を知らない人たちですね。どこの国にも昔から何か死んだ人の霊を呼び寄せるとかですね、遠くにおる人、そうしたものの霊を呼び寄せるとか、そういった類のことが各地で、あったわけです。現在でも一部でそういったことが行われていて、そしてこの死んだ人が何を言ってるか聞いてくれとかですね、そういったこと、こういったことで、口寄せというのはそういう人たちですね。死んだ人の言葉を、の霊をいわば乗り移らせて自分の口にから言うということで口寄せというんですけど、こういうことは本当の神様が正しい言葉を語りかけるということで、全く混乱させるもので、いわばこの闇の世界からの声ということでですね、このイスラエルの歴史ではこうしたことを厳しく、最初の時から厳しく禁じていたわけです。例えばレビ記というのをちょっと見てみます。レビ記の中でですね、 レビ記の19章レビ記の19章の31ですね。旧約聖書の193ページです。霊媒を訪れたり口寄せを尋ねたりして汚れを受けてはならない。私はあなた方の神主であると、霊媒とか口寄せっていうのも、死んだ人あるいは別のところによる人間の霊を呼び寄せるとかですね、何かそういった類の忌まわしいこととして、古い段階からはっきりと禁じられていたことです。このことも当然のことで、唯一の神様が語りかける、それに従って歩むっていうのがこの聖書で言われている一貫して中心のことですから、それを根底から覆すようなことになるんですね。神様以外のそういった目に見えないものの声とかですね、そういったものですから、それは人間を惑わそうとする、いわば闇の霊、サタンの霊の働きだということになるので、そういうことが厳しく禁じられたわけですが、それでサウルもこの28章の3節にあるように、サウルはすでに国内から口寄せや貧しさを追放していたと。これは当然王はみんなこういったことをするわけです。その後の方もですね、ところが一部の間違ったり道に踏み込んだ人がこうしたことにやはり心を惹かれてしまう。でサウルはこの非常な危険の時にですね、国の存亡の危機の時にどうしたかというのが4節から、ペリシテ人を集結して、サウルもイスラエルの全軍を集めてということは、このペリシテ人とイスラエルのこの全面戦争のような形になったわけですね。どちらかが滅びると。でサウルはペリシテの陣営を見て非常に恐れをののいて、そして神にその時に尋ねたと。主に託せん、神からの言葉を求めたが、夢によってもウリム、これは祭司がつける服装ですね、これをウリムを着て、すれば一層神様の言葉を聞けるというようなことがあったので、こういうウリムというものをつけても、預言者によってもありとあらゆる方法で求めようとしたけれども答えられなかったと。そこでサウルはですね、この最後の手段としてどうしても、もう恐ろしくて仕方がないものだから、こういう死人の霊を呼び寄せるような女を探してくれと、こともあろうにですね、自ら口寄せをそうしたものを追放してですね、そうしたものは許さないと、というふうにして追放していたのに、そういうものが隠れているどっかで隠れていないか探して出してくれと、それわざわざ自分が行って尋ねようと言ったわけです。でエンドル、これもイスラエルの領域内です。まだこういう人が残っていたということなんですね。部下に行かせるんじゃなくて、わざわざ変装してまでですね、夜にしかも行ったと。こういうところを見てもですね、なんとかして人々に見つからないように、こんなことはしてはいけないことだから、たった二人だけ、多く連れたら当然そんな自分がかつて追放したもの、そういういかわしいものに頼ろうとしていることが分かれば、たちまち王としての信頼を失うわけなので、非常に口を漏らさない、言葉を漏らさないと信用できる二人の兵だけで、しかも見つからないように夜、しかも服を変えたと。本当に人間的なですね、ことを考えてこんなことをしたわけです。そしてその女のところで、読んだと。この女はですね、サウルは口やすと魔術とかを立ったでないかと。私の命を何か殺そうとするのですかといえば、こういうことをしたら自分が本来追放される、あるいはこの力を断たれると。そういうものだとはっきり分かることになるから、自分は殺されると。そんなことが分かったら殺されてしまうと。でこの時はまだこの女はこれがサウルだと、来たのがサウルだと分からなかったわけですね。 それで、のことは決してしないと言ったらですね、それでまあ一応安心して、誰を呼び起こそうかと言ったら、もうすでに亡くなった預言者であるサムエルを呼んでくれと。そしてサムエルがまあ現れたと。サムエルを見るとというようなことを書いてありますが、これはかすかにこう見えたということなんですよね。そしたらその時に目の前の来たもの、依頼しに来たものがあいつは変装したサウル王だというのが分かったというんですね。今非常に驚いたんだけれども恐れるなと言って、そしてそこでこの女がですねサムエルだと、サムエルと回って、そしてサムエルがこのように呼び出された、霊的に呼び出されて、そしてサウルはですね困り果てていると。15節で、神様がもう私を離れ去って、もはや預言者によってもどんなにしても答えてくれないと。だから神様が答えてくれないから、こんな風な手段ででもあなたからあの言葉を聞きたかったんだと。それに対してそのサムエルが言ったのはですね、主が、16節、主があなたを離れ去り敵となったと。主は私を通して告げたことを実行するんだと。あなたの手から王国を引き裂き、あなたの隣人ダビデに与えると。それはどうしてかというと、あなたは主の声を聞かず、アマレク人に対する主の憤りの技を実行しなかった。だからこの日あなたに対してこのようにするのだと。主はあなたのみならずイスラエルをもペリシテ人に渡されると、まあ、こういったことが書かれてあってですね、ここに、根本原因は何かというと、この18節にあるということです。主の声を聞かなかったと。でこれは何を指しているかということですね。アマレク人に対する主の憤りの技をしなかったとかいうこと、これはサムエル記の上の15章にあったことです。サムエル記上の15章のところですね。でここもちょっといろいろあるので、ここと直接関係したところだけ読みます。15章の9節から、しかしサウルと兵士はというところですね。サムエル記上15章の9節、アマレキの王のアガグ及び羊と牛の最上のもの、ウイゴではない肥えた動物、子羊、その他何でも上等のものは惜しんで滅ぼし尽くさず、つまらない値打ちのないものだけを滅ぼし尽くしたと。神様の言葉はですね、この一切値打ちがあるものも値打ちがないものを滅ぼし尽くせというのは、どうしてこんなものを、非常に高価なものをですね、牛っていうのはこれはなかなか成長しないし、たくさんの肉が取れるということもあってですね、非常に高価なものだったわけですね。この当時も一番値打ちがあるもの、現代でも牛肉牛っていうのは100万円も、最低100万円もするということですよね。そういうようなことでですね、大事な牛ってなかなかすぐに育たないということもあって、非常に貴重な価値のあるものだけど、そういうものを全部滅ぼしてしまいってどういう意味なのかと。だから神様はそういうのあまり肉を滅ぼしてしまいなさいと言ったのは、普通は戦争って言ったら滅ぼして、そこのいろんな良いものを分取るためでもあるわけですね。領地を分取るということが多いわけです。人民も奴隷として分取ってしまう、富やそういう財宝があればそれを奪い取ってしまうということなんですけども、ここの場合はアマレク人がですね、かつてイスラエルの人たちがエジプトから砂漠地帯を越えて歩んでいるときに大きな妨げをした、その神のために非常に悪いことをしたと、そこで罰するということなんですね。で、そして、滅ぼしたものは神様に捧げるという意味で、イスラエルがですね、自分の利益として喜んだりしないように、それは神様のなさる技に反抗したための罰 で、その滅ぼしたものは自分たちの持ち分とするのではなくて、神様に捧げるという意味で滅ぼし尽くしなさいと。それなのに、このサウルはですね、そんな牛や立派なものこそもったいないと言って、それをあまり値打ちのないものだけを滅ぼしたと。そうしてそれがですね、このサウルが捨てられるきっかけになったわけですね、実質で。あるように。で、彼は、サウルは私に死を向けた。私の命令、言葉を守らないと、従わないということで、神様がもうサウルを捨てると、見捨てるということになってしまったんです。で、このことをサムエルは神様によって知らされたわけです。サウルはですね、13節で、サウルはどう言ったかというと、私は主の命令を果たしましたと、こういう、まあ、嘘を言ったわけですね。で、サムエルが、神様の命令は牛もみんな滅ぼし尽くすということだったのに、このたくさんの牛の声が聞こえるではないかと、羊の声。そうしたらですね、サウルはこれを兵士のせいにして、兵士たちはあなたの神の供え物にしようとして祭祀物を取っておいたと、で他のものを滅ぼしましたと、こんなふうに全くの嘘偽り言ったんですね。兵士たちが勝手に持ってきた、しかもこれは神様を供えるためだと、本音は自分が欲しかったからなんですね。まあ、こういうように神様への捧げる問題でひどい嘘を言えば非常に重い罰になるということです。で、19節、何故あなたは主の御声に聞き従わないで戦利品を得ようと飛びかかって主の御に悪とされることをしたのかと言ったら、20節でサウルは、それでもなおこんなに指摘されてもですね、私は主の声に聞き従ったのですと、あまりにも滅ぼし尽くしたと。で、ここでも再び21節で、兵士がギルガルであなたの神主への供え物にしようとしてですね、そして、神様への供えるために最上の羊を牛を取ってきたのですと、まあ、こんなふうにはっきり指摘されても指摘されてもなおも言い訳をして、他人のせいにするという、まあ、ここまでですね、自分の欲というもの、自分を守ろうとすることに固まってしまったということで、サムエルは神様の厳しい言葉を告げるわけですね。この22節、主が喜ばれるのはこんな嘘のこもったですね、約束捧げ物や生贄なのかと、そうではなくて主の御声だと、どんなに目に見える人に見せかけようとして、あるいは表面だけ、上辺だけで、こういう供え物をしても全く無意味なんだというわけですね。主の御声に聞き従うこと、それはどんな生贄にも勝ることなのだと。で、こうした神様の捧げ物に関して偽った罪は非常に重いということでですね、23節で、これは占いとか偶像崇拝と同じだと、主の御言葉を退けたから大いから退けられると、まあ、こういうふうにですね、軍備の問題とか戦争にいかに長けておるかとか、そういう相手への作戦や攻撃がどんなに優れているかと、こういったことが言われないでですね、神の言葉に従うと、神様が価値あるようなものでもそれを捧げなさいと言ったら本当にその通りにするという、その従うということは最も大事なこと、それを問われたということなんですね。まあ、こういったことは3000年以上も前のことなんですけど、ここで書いてあるような、みんな滅ぼし尽くすとか同行した言葉にとらわれたら、そういったことにびっくりしてしまいますが、これは三千数百年前のことであり、そのままとっても何の意味もないことですね。これはその中に込められた現代の私たちのメッセージは確かにずっと変わらぬ形で続いているわけです。神様に関することで嘘偽りを言ったすれば、それは重い罪になるということなんですね。で、そういうふうに私たちはそれを指摘されたら本当に悔い改めれば許していただけるけれども、悔い改めようともしないで、なおも自分の欲望や自分の気持ちに固執して神様からの語りかけを聞くまいとする、自分はこうしたと、自分はこうしたと、 といて、自分というものを出してくるとですね、神様からの祝福が受けられなくなるとですね、神様の御言葉に従わないで他の人間的な声、自分の中からあるいは他人からの人間的な声に従うときには、そこからですね、祝福が取り去られていくということは、現代の私たちにもそのまま当てはまることになっています。サウルが犯した神様に背くというのはそういうことだったんですね。それがこの28章、今日のところ元に戻ります。28章の18節はそういうことだったわけです。あなたは死の声を聞かず、アマレクに対する死の憤りの技を遂行しなかったので、このようにされたのだと。この聖書全体のメッセージっていうのは、この単純なことなんですね。人間のさまざまな罪深い考え、思い、行動と全く別なところに、完全な神様の言葉、神様のご意志があると。それは真実や正義や愛そのものである。それにいかに聞き従おうとするか、あるいはそれに耳を塞いで人間的なものに従おうとするか、それがずっと今聖書の最初から最後まで貫いておるということです。これは一番最初にはこの人間が作られて一番最初のところに、これは人間の根本問題だということで最初に書いてあったんですね。この2章のところで、このエデンの園はこの9節にあるように、創世記の2章の9節ですね、主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらす、あらゆる木を地に生え、いでさせてと。そして園の中央に命の木と、いろんなことを知る木を生えさせられた。そしてそのエデンから一つの川が流れて、その川によって園が潤されて、さらに四つになって分かれて、いわば全世界を潤していたというんですね。このように本当に恵まれた完全な状況にあって人間が置かれて、そして人間にですね、16、17、そののすべてのその見てもよし、食べてもいい麗しいものを、あるいはそして命の水を全部飲んでも食べてもよろしいと。ただしこの善悪とありますが、これはよし悪しを、いやですね、神様と無関係に知ろうとする気なんです。道徳的な善悪ということではなくてですね、これは非常に広い意味の言葉なんですね。日本語のこの、日本語っていうかこの中国の善というのは道徳的な意味に限定されてしまうわけですけれども、英語の good and evil っていうことですね。英語の good っていうとも決して単なる道徳的なことだけでないわけです。その方がヘブライ語の原因により近いんですね。例えば good という英語ですね。good というのは人柄についても言えるわけです。食べ物についてもいいんですね。This apple is good. あるいは天気についても言うわけです。It's good today. と言ってですね。そういうふうにですね、その天候でも木の実でも美しさでも味わいでも雰囲気でも何でも言うんです。単に道徳的なことだけでないんですね。このリンゴは good だと。good と言えば美味しい。とか見て良いとか形が良いとか、 This apple is good と言えばそういうことになりますね。美味しいとか言うけれども、このリンゴは善だなんていうことはありえないわけですですね。リンゴは善であるなんてそんなことはありえないですね。それから見ても分かりますように、ここのこと、ヘブライ語もですね、ここの頭部ということを善と訳してあるんですが、これは数十種類にも訳されている言葉です。単に良いだけじゃなくて、良いとか麗しいとか幸いだとかですね、健康だとか祝福されたとか、さまざまなニュアンスを持った言葉です。この悪もそうですね。ということで、あらゆるさまざまな 善悪という一切のことを含むわけです。単に道徳的なことだけじゃなくてですね。だから善悪ということですけども、善悪ではなくて一切のことを知る気。当然ここは神様のことが一番根本にありますので、神様抜きに知ろうとする気、それから決して食べてはいけないという意味であったんですね。神様抜きにいろんなことをどんどん知ろうとする、どんどん知っていくと死んでしまうと、これは今日の例えばですね、核の恐ろしさ、それから最近のもう一つの核、生物の核にある遺伝子というふうなものを操作したりして、人工的に生命を作り出そうとする問題。この2つの核の問題は、これは悪用されると本当に文字通り必ず死んでしまうというようなことになるんですね。核の問題は原爆や水爆、それから原子力発電所のああいう爆発によっても、そのことが実際に伺われるところでありますが、こういうふうにですね、絶えず神様と結びつけて知ろうとしなければいけないという意味だったんですが、この三章に入ってですね、誘惑するものが来て、どの木から食べても食べてはいけないとか言ったのかと、そういうふうに言われたり、そうじゃないと、その中央に生えている木の実だけは食べてはいけない、触れてはいけないとは言われたことはないんですけども、勝手にこんなことを付け加えたんですね。そうしたら蛇は決して死なないんだと。それを食べたらかえってですね、あらゆることを知ることができるようになると、ますますですね。そうしたらですね、その誘惑を受けてみたら、改めて見ると一層これは良いものに見えたと。そこであれほど神様から言われていたのに、他にはたくさん食べるものが自由にあるのに、その食べてはいけない木を食べたと、実を食べたと、ここからですね、人間の根源というものは神様にこういうふうにですね、作られたものでありながら、もう一つですね、神様にどうしても従わない、そういう罪の傾向がこういうところにあるということを示しておるところです。この根源を抜き取ることはどうしてもできなくなっていったということなんですね。で、これがすなわち楽園を追放されたと。これが3章の24、アダムを追放されたということになっているんです。で、こういうふうにこのエデンの園の木には、人間が神様のご意志、御言葉にどうしても従わない、そういう深いですね、根源があるということを最初から言ってたわけですね。で、従えないからこそ、私たちはその罪を絶えず清め、許していただくと、そして立ち返るということが残されて、生きる道として唯一残されていたわけですね。で、このサウルはですね、指摘されてもなお、前にさっき見たように強引に自分が正しいなだと、あくまで言い張ると、そういうふうに悔い改めようとしないと、そういうことからこのように神の言葉でなく自分の欲望、自分の気持ち、考えを第一としてしまったということで、滅ぼされてしまうことになったわけです。で、その後最後のところで付け加えられている二次節以降ですね、それに、こんなことまでして、ですね、口寄せの女にまで、言わせてきたということですけれども、こんな口寄せの女がどうこうしたというのは聖書の中で他にはないわけです。ここはそういう意味ではですね、全くの例外的な記事なんですね。これはどういう意味があるかといえば、本来ありえない、してはしていけないようなところまでこの追い詰められたサウルが手を出してしまったと。で、ね、神様から離れた行為に全くしてはいけないこと、そして、さらに罪を重ねていく、それでこの二次節であるように、もう力が全くなくなってしまった、 何も食べていなくて力も尽きた。これは神様のご意志に反する、はっきり分かっていることに背いて、行動したりするとどっか力が抜けていくと、より正しい方向や真実の方向への力が抜けていくということがあります。そしてそういう自分かつて追放した本当にそういったことは闇の力に囚われたような女であるのにですね、そんな女によって22節であるように、食事をあなたにあげますから、それを食べて力をつけて帰ってほしいと、このように追放して、本来ですね、神様の力に正反対の闇の力を持ったような女、こんな女に力づけられた、かろうじて立ち上がって帰っていったと。ここにはもうこの後滅び、文字通り滅びていく、死んでいくわけです。ペリシテ人の大きな軍によってですね、攻撃されて死んでいくわけですけども、このように最後の場面がいかにみすぼらしい状態になっていくかということですね。そういうことを非常にまざまざと浮かび上がらせる。そのために特別にこんなふうにですね、本来してはいけないようなことをして、そしてそこで闇の力に全くこの打ち倒されてしまうと。こういうようなところはですね、表面的に、見たらですね、私たちは本当に関係なさそうな古代の遥か遠い外国の単なる昔話のように思いますが、さっきも言いましたように、その一貫して流れていることっていうのは、そういう非常に単純なことだったんですね。神様の明白なお心、ご意志、これは聖書に記されていることですけれども、そういうことに意図的に従わなかったら、本当に力を失って、祝福が逃れ去ってしまうんだと。そして、だんだんこのように力なく弱くなっていって、ますます闇の餌食になってしまうという、そういうこの世界の必然的なことです。現代の世の中においても、確かに間違ったことをですね、周りの人がしているからといってしておったら、だんだんと私たちの心がこのように正しい力を失ってしまう。それを紛らわすために、ひどい人のもあれば薬やアヘンとか、そういうアヘンだ、麻薬とかですね、そういうものにまで頼ってしまうということが現実にある。それでさまざまな犯罪と新聞に出たりするようなことも、それ以前に次々としてはいけない内心の声、神様がその良心の声のようになって聞いて当たりかけてくる言葉に耳を塞いでいけば、だんだんとそのように破滅していってしまうということなんですね。このことは、この二つの道がいつもあるということはずっと一貫して言われていることで、この申命記ですね、申命記の11章、申命記というのはモーセが神から受けた命令をもう一度申す、言うということですね。命令を再度申すということから、この申命記というわけのわからないような言葉になっています。これは中国語の訳をそのまま受け取っているから、申命だなんて日本語に本来ないからですね、申命記って何のことかなと私も聖書を読み始めた頃思ったものですね。申命記の12章、299ページです。この11章299ページ。で、ここはそういうことを非常に繰り返し繰り返しですね、神様のいわば激しい情熱、熱情といったものが感じられるような繰り返し強調される文章になっているわけです。この13節で、今日あなたたちに命じる戒め、神の言葉にひたすら聞いて、あなた方の神主を愛し、心を尽くし、魂を尽くして使え、こういった表現が、他にもこれと似た表現がありますが、イエスご自身が用いたわけですね。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして神を愛しなさいと。そのイエス様の心にもこうした申命記のことは、申命記の内容があったということが伺われます。 で、この11章の下の段22節にも、もし私があなたたちに行うように命じるこのすべての戒めを守り、あなたたちの神主を愛してすべての道に従って歩み主に従うならば、主はあなたたちの前からこれらの国々をすべて追い払われると、自分よりも強い国々も追い払うことができるのだと。これは今の私たちにもですね、さまざまな良くないものが日々押し迫ってくるけれども、主の御言葉を大事にすれば、それを私たちの魂にまで入り込んで占有すると、占領することはないということではあるわけですね。そして26節、今日あなたたちの前に祝福と呪いを置くのだと。神の言いますね、神の言葉に聞くならば祝福がある、しかし、聞き従わなければ呪いを受ける、こういった、2つの道があるということですね。この新命記でもはっきり言われている、そのことがサウルに非常に、明らかな形で実現していったということなんですね。それが、こういう非常に古い3000年も前のことですので、ところどころ私たちに非常に読みづらいというか、受け入れにくいようなところもありますが、そうしたことを超えてですね、そこに込められたこのメッセージを今日の私たちも受け取っていきたいと思うわけですね。この主日の礼拝もこうした、ここで言われている神様の御言葉を受ける、そして二人さんにいるときに主もここに来てくださっている、その主にお出会いをすると、そして新たにされ罪を許されて御言葉を受ける、聖霊を受けるという、そしてその道をですね、踏み間違わないようにしていこうという、そういうことのためにこの礼拝もしているということです。はい、以上です。